ナムプレー。この番組は僧侶である私玄宝が音楽や映画など身近にあるものを使いながら仏教や禅についてもっと親しく感じてもらうための番組です。はい、始まりました。ナムプレ第17回です。よろしくお願いします。早いですね。7月ももう16日だ、ごめんなさい。あっという間にね、半分過ぎて、なんかしかも1年の半分も過ぎたって思うとちょっと早いですよね。なんか7月個人的にはですけど、体感今までで一番早いかもって感じです。でまあっていうのも、お盆が僕の地元の静岡県静岡市清水区はお盆が7月なんですよ。まあ大体全国的に8月にねお盆をやるところが多いと思うんですけど、僕の実家のある地域は7月にがお盆っていう風になってて、なんで7月の13、14、15とかでまあお盆のお参りにいつも行かせていただいてて、でまあそれの手伝いとかで帰ったりして、まあちょっとね移動があったりバタバタしてたから早かったのかななんていう感じもするんですけど、でまあその12日から15日まであのお盆のお参りに行かせていただいて、でまあね地域によってもうまとめてお寺でやってるようなところもあったりするんですけど、僕のその実家のお寺は未だにまあお檀家さんのお家一軒一軒を回らせていただいて、あのお仏壇の前でお経をあげさせていただくっていうのをやってて、でまあ今年も父と二人で手分けして、まあ、歩いて回ったりね、よくイメージ皆さんあるかもしれないですけど、本当にあのスクーターでゲンチャリみたいの乗って回ったり、衣着て回ったりとか、まああとはちょっと遠いとこだと車で回ったりしてたんですけど、まあね一日で何十軒っていうお宅を回らせていただいてまあね一番一年で忙しい時期といえばそうなんですよね。もう朝7時半ぐらいから出て、だいたい夕方ぐらいまでまあ回らせていただいて、でいろいろこうお盆でお経を読んでるうちにいろいろ感じたことがあって、もう今日はねそれをぜひ皆さんにお話できたらなと思って、なんで今日はあんまりこうカルチャー寄りというか結構がっつり仏教というか、まあちょっとお伝えしたいなと思って喋ります。そもそもねお盆っていうのがどういうものか皆さんご存知ですか？これはですね、仏教用語の本当の正式名称は裏盆絵という名前から来てるんですよ。裏盆絵っていう、まあ字はねすごく難しいんですけど、これなんでそういうかっていうと、そのもともとサンスクリット語なんですね、の裏バンナって読むのかな、ちょっと正式なイントネーションわかんないんですけど、まあそのサンスクリット語で裏バンナっていう言葉があって、まあそれにこう無理やり日本語に訳して漢字を当てはめて、それを裏盆って言って、まあそれがお盆っていう形になってるんですけど、この裏バンナっていうのがまあ意味としましては、その逆さずりっていう意味らしいんですよ、向こうの言葉で。めっちゃ怖いじゃないですか、逆さずりで。まあだからめっちゃ苦しいというか、もう過酷な状況みたいな感じなんですけど、なんでじゃあこれがお盆になるのかっていう話で、あのまあその仏教を始めたお釈迦様って方にまあ優秀な弟子が何人かいたんですけど、その中の一人にその木蓮っていう人がいたんですね。まあ木蓮尊者っていうお坊さんがいて、でその木蓮さんが自分のお母さんがですね、なんかガキ道に落ちて苦しんでる、夢を見たのかな、まあお母さんがガキ道で苦しんでるっていうのを知ったんですよ。でまあガキ道っていうのは、まあ、いわゆる地獄みたいなところの一つで、まあこれはまた話が難しいんですけど、こう一応世界は6個の世界に分かれてるっていう仏教の考え方があって、六道っていうんですけど、まあ、地獄、畜生、餓鬼、修羅、 そして人間、あとは天国みたいな感じで、でその中の一個のガキ堂っていうところに、まあ、お母さんがいると。でそのガキ堂はすごくね、あのお腹を空かせた人がいっぱいいるんですよね。でもうみんなお腹空いてるし、もう水も飲めないみたいな感じで、すごく苦しいところなんですよ。で自分のお母さんがそこにいるって、やっぱり息子としては何とかしてあげたいって思うじゃないですか。で木蓮さん、それをそのお釈迦様に相談したんですね。お母さんが軌道にいるっぽくて、なんかどうにか救ってあげたいんですけど、どうしたらいいですかって相談したら、まあ、そのお釈迦様が、まあ、いろんな人にそのご飯とかをあの恵んであげなさいと、その自分の身の回りにいる、まあ、お坊さんだったり他の人にあのご飯を恵みなさいと。でそうすることでその功徳が得られるので、その功徳をお母さんに回すんだよっていうふうに教えたんです。まあ、功徳っていうのは、なんていうのかな、そのいいことしたポイントみたいなんですね。まあ、仏教は結構この功徳がベースなんですけど、その功徳を、まあ、徳を積んで、その積んだ徳をお母さんに回すことでお母さんは救われるよって言って、でお釈迦様の言った通りに、その木蓮さんは、まあ、いろんな人にご飯を恵んだり、困ってる人が助けてあげたり、そういうね、徳を積むような行為をたくさんして、で、まあ、結果お母さんが救われてるようなこう状態を知ることができてっていうエピソードがあって、まあ、それがだからお母さんが逆さづりに多分なってたんですよ、ガキ堂で。だからその裏盆なっていう語源で、まあ、そのまんまそれが裏盆でお盆っていう形になったんですね。だから お盆っていうのがそういうところから来てて、だから自分の家族とか、まあ大事な人とか、まあもう会えない亡くなった大事な人がどうかね、やっぱり別の世界でも安らかにいてほしいって願うっていうこと自体をお盆って言ってるのかなっていう思うんですよ。でまあお盆の行事って多分全国でそのやり方いろいろ違うと思うんですけど、だいたいその背書きっていう法要と一緒にやることが多くて、背書きっていうのは施すに書きなので、やっぱりそういういろんな人にご飯を分け与える、でその積んだ徳を自分のご先祖様だったり大事に思う人にまたこう再分配するみたいなのを背書きっていうんですけど、まあこのお盆をいろいろ回らせていただいて、でもこのなんていうのかな、自分の大事な人がどうか安らかにいてほしい、でそのために他の人にこう施したりとか、まあ優しさをね、振り分けてあげるっていうのはめちゃくちゃなんていうのかな、愛だなっていうふうに感じたんですよね。僕は愛がまだ何かはちゃんと分かってないですけど、なんかお盆ってすごい愛だなっていうのをこのね、今年3日間ぐらいいろんなお宅を回って感じたんですよね。でまあ例えばどこで感じたかというと、そもそもそのお盆始まる時と終わる時って迎え火と送り火っていう習慣があるんですけど、皆さんのとこありますかね。まあ家の前とかでね、とかお墓でそのお盆の習慣が始まる時はこう火を焚いてあげて、こっちだよって、分かりやすいように道に迷わないように火を焚いてあげるんですね。で送り出す時もその送り火っていうので、まあまた帰ってこれるようにというか、無事に、まあ、来年も会えますようにって祈りを込めてこう火を灯すっていうのがすごく優しい愛だなっていう風に感じるし、あとはどうでしょう、皆さんの地域あるかわからないですけど、僕のとこはそのナスとキュウリをお供えするんですよ。でそのナスとキュウリを動物に見立ててるんですけど、あれの意味はご存知ですか皆さん。まあナスは、牛を模して作ってるんですね。割り箸で足を作ったりして、でキュウリは馬なんですよ。なんでその来る時はキュウリの馬に乗ってきてほしいと。まあ馬って足速いじゃないですか。 だからこう来るときはなるべくやっぱり早く会いたいから馬に乗ってピューって帰ってきてほしいんだけど、でまあお盆の時期が終わってその別の世界に戻るときは、まあ、那須の牛に乗ってもらってちょっとでもゆっくり帰ってほしいという思いで、その那須の牛とキュウリの馬をお供えするんですって。でやっぱりすごくなんかその気持ちってわかるなって言ったら変ですけど、これって別に亡くなってる人に対してだけ思うことじゃないじゃないですか。例えば友達、久しぶりに会う友達とかね、会う予定ができてやっぱり会う前ってちょっとでも早く会いたいなと思うから、急いでね一本早い電車に乗ってみたりとかするし、なんか帰る時になるとやっぱり名残惜しくなっちゃってもうちょっと一緒にいたいなと思うし、こうそれぞれの場所に帰っていくのに寂しさがあるったりすると思うんですけど、やっぱりそれもなんていうのかな、やっぱそういう愛情に近い気持ちなのかなと思って、でそれってね、どのご家庭ご家族でも、まあ、大事な人に対しての気持ちってみんな一緒だと思うんですよね。やっぱりちょっとでも長くいてほしいし、それがまあご仏壇のある実家だったらね、やっぱり久しぶりの実家だからゆっくりしてほしいって思うだろうなって、自分がその立場だったら、だからそういう気持ちにあふれてるってすごく優しくてなんかいい心だなっていうふうに思うんですよね。でまあそのお仏壇を一軒一軒ね回らせていただいて、まあ、何をしてるかっていうと、そのさっき言った瀬書きっていうお経を読んでるんですよ。正しくは開館路門っていうお経なんですけど、まあ、そのお経を読んでるんですけど、まあ、このお経ってどういうお経なのかというと、そのガキ道に苦しんでる存在、さっき言ったそのみんなお腹が空いてる世界にいる人たちに、なんていうのかな、こう祈りを捧げてるようなお経なんですね。で、まあ、お経っていろんな種類があるんですけど、大体その何が書いてあるかっていうと、その日々の行いだったりとか、こういうふうに自分は生きていきますみたいな、その道筋を立ててくれてるものが多くて、だから開館路門もそういうふうに内容をざっくりまとめると、自分の例えばこれからの生活で困ってる人がいたらご飯を恵んであげたり、そういう施しをしてあげたり、まあ手を差し伸べてあげるようにしますっていう、なんていうのか、誓いみたいなお経なんですよ。でそのお経を読んだ後にエコーって言って、そのお経を読んで、まあ、これからの生活で自分の行動が改められた時に得られる功徳を、じゃ自分のご家族だったりそのお盆で帰ってくる人に回しますよっていうのを読んでるんですね。なんで僕としてはそのすごくね、一軒一軒、まあ、それぞれ違う方をもちろんお迎えしてるし、僕はまだお坊さんになって間もないので本当にまあ会ったこともないですし、どんな方かは知らない人に向けてお経を読んでるんですけど、まあ一応毎回おかえりなさいっていう気持ちを込めてお経を読むようにはしてるんですよね。別に僕のお家実家ではないですけど、やっぱりね、久しぶりにその家族と会えて自分の馴染んだ家だったりとか、まあ、馴染んだ人に囲まれてるってやっぱり嬉しいだろうなと思うし、なんかね、その手助けができたらいいなっていう気持ちを込めて一応毎回毎回お経を読ませてもらってるんですけど、だから皆さんもそのお経を聞いてる時どうしたらいいか分かんないっていう人多いと思うんですけど、お盆の時はお帰りなさいって思ってあげてくれたらいいんじゃないかなと思います。でやっぱお仏壇を前にしてお経を読んでるじゃないですか。でまあお仏壇って本当に一軒一軒お供えの仕方が全く違うんですよね。本当にこれ面白いって言ったらあれですけど、いいなと思ってて、もちろんね、飾ってるお花だったりとかも違うし、さっき言ったナスとキュウリも なんかこう自分で手縫いしたぬいぐるみみたいので作ってる人もいれば、こう畑で採れたんだっていうナスとキュウリを使ってる人もいるし、なんか可愛くデコレーションしてる人もいたりとか、まちまちだし、でなんていうんですかね、お供え物もさ、やっぱり全く違うんですよね。ジュースが置いてあったり、あのお酒が置いてあったり、あのなんか本が置いてあったり、趣味のものが置いてあったりするんですけど、でまあお経を読んだ後、ちょっとそういうご家族の方とお話しさせていただくんですけど、やっぱ大体皆さんそのご先祖の方が好きだったものとかをそのお供えしてるんですね。でやっぱそういう話を聞くとすごく教えてくれるんですよ、その人のことを。あ、この人はねお酒ばっか飲んでて好きだったんだよねみたいな。でおつまみは全然食べないから、なんかお酒ばっか買ってたからって言って、いろんな銘柄のお酒置いてあったり、なんかねこの時期になるとこの本を読むって言ってたんだこの人はみたいので、その読んでた本をお供えしてあったりとかして、まあなんかそういう思いを馳せてる時間、思い出してる時間ってやっぱり本当に大事な時間だよなって思うんですよね。あのあ、ワンピース皆さんわかりますか？あのヒルルクっていうキャラがいるんですけど、まあ有名なそのアニメっていうか漫画の中の名言で、そのヒルルクの名言があるんですけど、あの人はいつ死ぬと思うっていうセリフがあって、でまあ人はいつ死ぬと思う、銃で撃たれた時か、いや違うと、不死の病に侵された時かいって、いや違う、あのじゃあいつなんだっていうと、その人が死ぬ時、それは人に忘れられた時だって言ってるんですよね、ヒルルクは。で僕は結構本当にそうだなって思うんですよ。やっぱりその思い出の中でいるうちは本当に死んでしまうことはないって言ったらあれですけど、思い出してる時間は少なくともその人の中、まあ、その人のそばにいるんじゃないかなって僕は思うんですよね。でやっぱりその、ま、ね、皆さんそれぞれ生活があるから1分1秒忘れずに生活することはできないし、でもそれってなんていうのかな、生きてる人相手でも同じことだと思うんですよね。やっぱり自分が例えば肉体的には生きてても誰にも思い出されないというか、誰にもこう関心を向けられない、誰の心の中にも自分が存在してないってなると、それはやっぱり命としては生きててもすごく辛い状況だと思うんですよね。やっぱり誰かの心の中に思い出されたりとか、まあ生きて初めて生きてるって思えるじゃないかなって僕は思ってて、だからそれってやっぱり亡くなってる人にとっても同じだなと思うんですよね。そうやって準備してる時に、あ、この人これ好きだったから買ってあげようって思ったりとか、まああとは家族で集まった時にこの人こういう人だったよねとか、そういうの人の思い出話でこうなんていうのかな、ちょっと花を咲かせるっていうのは本当に尊い時間だなと思うんですよ。でこのなんていうのかな、だからやっぱそれもすごく愛だし、なんそのなんていうんですか、ごめんなさい、ちょっといろいろ思いが溢れてうまく今日は喋れないんですけど、すごく感じるんですよね。だからざっくりまとめると2つ感じる瞬間があって、やっぱりそうやってなんか思い出してみるっていう瞬間、このその人のことを内側をね、ちゃんとこういうのが好きだったとか、こういう喋り方してたとか思い出す誰かのこと、まあ、それが生きてる人であれ、生きてもう会えない人であれ一緒ですけど、それも愛だなと思うし、あとはその何ですかね、 そのどうか安らかでいてほしいって思う気持ちってやっぱり一番の愛なんじゃないかなって思うんですよ。でまあ今回僕はお盆でそれをすごく感じたんですけど、これって本当に生きている相手でも全く一緒だなって思うんですよね。あの例えば僕今ちょっと地元を離れて生活してますけど、やっぱり地元の子のこと思い出して、あまあ元気でやってるかなって思ってなんかね、てか元気でいてほしいなって思ってるので、基本的にまあちょっと連絡をしてみたりするし、例えばその誰か自分の知り合いが元気なさそうと思ったら、生きてる相手だったら、例えば会える距離だったら直接会って話を聞いてあげるとか、ご飯をおごってあげるってできるじゃないですか。でもそのなんていうのかな、それをしたことで相手が本当に元気になったかどうかっていうのは、まあ、本当の意味ではわからないんですよね。もしかしたら元気になったふりをしてくれてるかもしれないし、まあ、実際にそれで救われてくれたら嬉しいなと思ってやるんですけど、でまあ会えない距離だったら、例えば電話をして声を聞いて、まあ、話聞いてたらちょっと声が元気になったから安心するとかあると思うんですけど、でもその時って、まあ、届いたらもちろん嬉しいけど、届かなくてもやっぱり相手のことを思って何かしてあげたいって思うじゃないですか。そこがやっぱり一番の愛だなと思って、これってでも亡くなってる人でも僕は一緒だなと思うんですよね。そういう風にね、こうやって毎日お線香をあげたり、まあ好きなものをお供えしてあげて、向こうでとか別の世界で安らかでいてくれたらいいなって思う。でその行いが本当に届いてるかどうか、相手がどう過ごしてるかどうかはわからないけど、まあでも届いてるか届いてないかじゃなくて、やっぱり相手に対してそういう気持ちがあるからこそ何か行動しちゃう、してしまうっていうのが本当に大事な気持ちなんじゃないかなと思って、だから皆さんの中にもね、そういう人相手がいると思うんですよね。でもちろん皆さんのことをそういう風に大事に思ってくれてる存在もたくさんいると思うし、そういうのにね気づけるやっぱり習慣だなと思うので、お盆はね、なかなかこう地元を離れたりとか、まあ、家族での集まりが少ないとかで集まりづらい人も、お盆の行事に参加する人も少ないとは思うんですけど、ね、できたらやっぱり僕はそのお寺の存続とか、まあ、もちろんその仏教の存続、この行事を絶対になくしたくないって思って言ってる部分もあるっちゃあるんですけど、そのお盆を通して気づけることというか、思い出せる素敵な気持ちがあるっていうのを今回すごく再確認したので、皆さんにもねぜひもし機会があればなんかねちょっと帰ってみたりとか、まあ、一緒に準備をしてみたり、まあ本当に難しかったら手を合わせるだけでもいいんですけどね、その人のことを思い出してちょっと手を合わせたり祈ってみたりとかするっていうのをやってもらえたらいいなと思います。それをするとやっぱり自分のなんていうのかな、気持ちも安らかになると思うし、やっぱねあんまり言うとその恩着せがましくなりますけど、やっぱりご先祖様があったりとか、いろんな人の歴史があって今の自分があるって思うと、自分の存在も少し大切に思えたりとかする時もあるので、ぜひねそういう時間を作ってみてほしいなと思いました。ごめんなさい、なかなか今回はまとまらずにいろいろ喋っちゃいましたけど、本当にすごくね、なんかいろんな家族のいろんな、本当にもう何百何十件とか回ったんですけど、 もうそれぞれ本当に違う愛の形を見せてもらって、やっぱりそうやって思うと、例えば街中ですれ違った時には気づかない、この人なんか苦手そうな人だなと思っても、やっぱりその人にも誰か大事な人がいて、誰かを大事に思う気持ちがあるんだなっていうのに気づけて、そのねきっかけを皆さんもう一度作ってもらえたら嬉しいなと思います。まあね、8月盆の人が多いと思うので、ぜひねこの話聞いてちょっとでもなんか思い出したら、ちょっと手を合わせてみたり、誰かのこと、それがもちろんあれですよ、自分のご家族とかご先祖さんのことももちろんいいですし、遠くで最近会えてない人とかね、ちょっと関係が最近連絡取れてない人のことを思い出して祈るっていう時間を、祈ったり連絡したりするっていう時間をね作ってもらえたらなと思います。はい、すみません、長々と喋っちゃいました今回は。7月後半もうね暑いですけど頑張りましょう。あ、そうだ、この帰省にあたって期日前投票にそういえば行ってきました地元にまだ住民票があるので、ね、なんか選挙行くといつも思うんですけど、毎回あ思ったより人いるなって、今回は結構人多いから投票率高いのかななんて思うんですけど、蓋開けてみると全然そんなことないみたいな。毎回その選挙速報の投票率見て、ああってちょっと残念な気持ちになったりするんですけど、ね、今回の選挙は大事って言ってる人も多いし、あ、でもあんまりお坊さんがそういう話しちゃう、いやいいですよね、あのね時間をとっていろんな形でいきましょうね。はい、じゃあ今週もありがとうございましたまた次回お会いしましょう。暑いので体ご自愛ください。じゃあまたありがとうございました。お相手は元宝でした。ナム。